本日の説教の箇所は使徒の働き第14章1節から7節。聖書は新約聖書256ページになります。使徒の働き第14章。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の会堂に入り、話をするとユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを辱めて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知ってルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。本日はこの箇所からしかし愛は勝つと題して説教をお願いします。
連続して使徒の働きを学んでいます。使徒パウロを選んで、使徒パウロを立てて、そして地中海世界にイエス様の愛を伝えさせた。その福音の宣教のあり方はどうだったのか。それは力によって相手をねじ伏せていくようなものではありませんでした。使徒パウロは迫害者たちをねじ伏せるようにして、そして伝道の技を続けたのではありません。そうではなく、殺されるような迫害を逃れるようにして、逃げていったところで福音を伝えていく。そこにイエス様の御霊が働いて、大きな技を行わせ、病人を癒し、悪霊を追い出させ、そして多くの人たちが罪から立ち返って神様のもとに戻る、そういうことが次々と起こされていきました。今読んでいるこの第1回の伝道旅行の中で、非常に迫害が激しかったところが、今回、次回、そしてその次と、続いていくわけです。再来週になりますけれども、パウロは石打ちに遭う。石をぶつけられるということではありません。もう完全に殺されかけたということであります。基本的には死ぬまで石を投げつけますから、パウロは一度死んで、死んだところから引き上げられたと考えることもできます。そういうような中で福音の宣教は続けられていきました。場所はトルコのちょうど真ん中のあたりである、ピシリアのアンティオケというところで小アジアにおける最初の伝道を行った。そこで町中の人たちが、パウロの言葉を、神の言葉を聞きに集まったことに、そしてそこで人生が、存在がもう本当にこうひっくり返るような経験をする人たちが本当に大勢起こされた。それに嫉妬したユダヤ人たちに そして、ユダヤ人たちがですね、町の行政官たちを巻き込んでパウロたちを迫害したために、彼らはですね、ルカニオニアの地方に難を逃れていったということであります。しかし、するとですね、イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。信仰に入るってどういうことでしょうか。あ、いい話を聞いた、じゃあ私もこれから一応クリスチャンとして生きていこうかというようなことではないですよね。存在が自分の根底から変わっていく、そういう人たちがこのイコニオムでも起こされていく。それはパウロの言葉を通して、そこに聖霊が働いて、イエス・キリストご自身が一人一人の心の中に、存在の中に入っていく、そういう奇跡がここで次々と起こされていったのであります。するとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入りました。しかし一方で、信じようとしない人たちが、ユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。なぜユダヤ人たちは信じようとしないのか。パウロが述べ伝えていたイエス・キリストの福音が律法を超えるものだったからです。律法に閉じ込められた人たちが律法を超える神の恵み、私たちの頑張りや私たちの決心や私たちの信じようとする、そういう力を超えて働く神の力に触れられて、本当に救われていく、そういう姿を見た時に彼らは嫉妬したんです。そして異邦人たちを、神を信じない異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対する悪意を抱かせた。しかしそれでも二人は長らく滞在して、主によって大胆に語ったとあります。悪意と戦ったんではないんですね。悪意を超える愛の命が彼らに注がれていた。だから彼らはそこで長らく滞在して、主の力によって大胆に語ることができました。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせて、御恵みの言葉の証明をされた。確かに神様が愛であり、律法を超える神の愛によって聖霊注がれて、天のお父様と祈ることができるようになった者たちには、神の子とされる、そういう権威と権限を与えなる、そのことの証明をなさったのです。ところが町の人々は2派に分かれて、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。そしてもう町が真っ二つに割れて、石打ちにしようとし、人たちを恥ずかしめて石打ちにしようとした。石打ちにするってことは、これは誰がしようとしているかというと、ユダヤ人たちなんですね。石打ちというのは律法による死刑の方法であるからです。つまり石打ちにするということは、律法を冒涜したということに、そういう理由で、殺そうとすることです。だから彼らのに対してはですね、ユダヤ人の指導者たち、街道管理者とか、そういう力を持った人たちが、このイコニオムの行政長官たち、行政官たちを巻き込んでですね、彼らを死刑にしようとしたということであります。しかし彼らはそれを知って、ルステラとデルベの方に難を逃れて、そこで宣教したと言っています。迫害の中、こういうところを見ていくとですね、迫害の中で宣教が前進していくということが分かります。迫害がないから宣教が前進していくんじゃないんです。言うならば、迫害があるからこそ宣教が前進していくということが起こっていく。逃げていくところに教会が起こされていくんです。 パウロが標準の伝道のために召された理由というのは何だったか。この迫害する人たちがユダヤ人だったからなんです。つまり自分が以前迫害者だったでしょ。ユダヤ人の指導者の一人としてクリスチャンたちを迫害していた。で、この地中海世界で彼を迫害するのは、まあ、もちろん異邦人も迫害に加わりますけども、それを主導するのはユダヤ人で、キリストに反対する者たちが迫害するわけです。パウロでなければそれを乗り切ることはできなかっただろうと思います。なぜか、パウロ自身がそうであったからです。パウロのは彼らのことは本当によくわかる。パウロは彼らを愛することができたんです。自分を迫害する者たちをパウロは愛することができたんです。それは以前の自分だったからです。だからこそパウロは地中海世界における異邦人伝道に使わされた、召されたのです。そして彼はですね、聖霊による信仰によってのみ義とされるんだ。で、このことについてはもう絶対妥協しなかった。もうあのペテロでさえね、妥協したことがあったんです。ガラティア人の手紙の中に書いてあります。ペテロでさえ、バルナバでさえ、その巻き込まれていくような、そういう偽善の中に巻き込まれているようなことがあったけれども、パウロはこのことについては絶対に妥協しなかった。なぜならば自分が迫害者だったからです。聖霊の愛は迫害されると苦しいです。心の中に憎しみが湧いてくるようなことがあるでしょう。しかし聖霊の愛は憎しみに勝つ。聖霊の愛が伝えられていくのです。皆さんもご存知の通り、先週木曜日だったでしょうか、アメリカのサウスカロライナ州のチャールストンという町にある、インマニュエル、アフリカ系の、メソジスト監督教会というところ、インマニュエル AME 教会というところで、白人の21歳の男性による銃の乱射による虐殺が行われました。で、日本のテレビや報道では伝えられていないんですけれども、私は最近、職場大学への行き帰りにずっと CNN、 アメリカのケーブルニュースネットワークっていうんですけれども、もともとは24時間でずっとニュースを流し続けるケーブルネットワークがあるんですが、その今はインターネットでそれを聞くことができ、見たり聞いたりすることができます。私は車に乗ったらそれに、自動的に CNN につながるようにしてあってですね、ずっとそれを聞きながら通勤してるんですが、このことについていろんな日本では伝えられてない内容を知りました。それを今日ちょっと皆さんと分かち合いたいと思っています。で、このインマニュエル AME 教会というのはアフリカ系のメソジスト教会であります。1800年頃からもうずいぶん長いです、200年以上続く教会ですが、黒人アメリカ人の絆となった教会であります。南部では最も古い教会だとこのように言われています。で、その21歳のこの白人の容疑者の人はですね、21歳の誕生日に父親から短銃をピストルをプレゼントされたというとんでもない家庭に育っているわけです。そして彼はこのインマニュエル AME 教会の聖書研究会に参加していたのです。中に入っていたのです。で、聖書研究会に入っていって、数時間同じテーブルにこう座って聖書研究会に参加していた。そしてその中で彼は仲間になりたいとか信じたいとか、そういう言葉を語っていたという。で、その後最後に9名を殺害し、 3名が重傷で、1人だけ打たなかったそうです。でその人にはここで何があったかを証言させるためにお前は殺さないというふうに言ったということでありました。で私は最初にこのニュースをここまで聞いたときにですね、この教会これからどうやって伝道していくんだろうか、どうやって新しい人を自分たちの教会に、白人の人を自分たちの教会に受け入れて伝道していくんだろうか、こんなことが起こったら疑いと恐れが巻き起こって伝道することできなくなっちゃうんじゃないんだろうかというふうに思ったのが私の偽らざる感想です。私はそういうふうに思いました。ところがその翌日また CNN を聞いていました。そうすると殺された人たちの家族のが話している声が流されてきました。それは判事によるですね、最初の人物確認や罪状の確認というのがカメラを通して行われるんですが、その様子が映されていました。でそこにですね、被害者の家族が容疑者に語りかける音声が流れていたのです。ある息子を殺された女の人はこういうふうに言っていました。私の子は私のヒーローだった、私の英雄だった。私はその子供をもう見ることも抱きしめることもできない。私の体の神経のすべて、細胞のすべてが痛みで叫び声を上げています。私はもう二度と元の私に戻ることはできない。あなたが私を深く傷つけたからです。あなたが多くの人々を傷つけ痛みつけたのです。しかし神はあなたをお許しになります、私もあなたを許しますと語るのです。またこのように語る人もいました。私たちは愛が立て上げた家族です。私たちの中には憎しみというものが、憎しみが入り込むことができる場所はありません。だから私たちは許さなければなりませんと言いました。憎しみは勝利しない、私は憎しみが勝利することを許しません、私たちは許さなければなりませんと言います。またこういうふうに語っている人もいました。私たちはあなたが聖書の勉強会に参加するのを歓迎しました、あなたに向かって愛の手を広げたのです。聖書の勉強会の間、私たちはあなたが私たちと一緒にいてくれることを喜びました。そこであなたが聞いた言葉の通り、私はあなたを許しますと語りかけるのです。そして許すことができる愛を与えてくださった神様に感謝しますと言っていました。またある男性はこの青年に向かって、悔い改めなさい、罪を告白しなさい、そしてキリストの救いを受け入れなさいと言って語りかけるのです。私はその被害者の家族がその殺人を犯した、自分の家族を殺したその青年に向かって語りかける言葉を聞いて、もう本当に魂が揺さぶられました。オバマ大統領もその言葉を聞いて本当に心打たれたというふうな談話を発表していますけれども、もう私は本当にその彼らの言葉を聞いて心を揺さぶられました。突き刺されました、貫かれました。まさにこの1800年からあるこの教会、ある時は教会堂を焼き打ちにされてですね、 多くの者たちが奴隷制度の中で殺されたり、ありとあらゆるひどいことをされる。そういう中で彼らは200年以上にわたってこの教会で礼拝を続けてきた。彼らが200年間やってきたことというのは許すことだったんです。許し続けることだったんです。どんなにひどいことをされても、キリストが自分たちを愛してくださったように、許してくださったように許し続ける。それをこの200年にわたって彼らは実践し、そのことを自分たちの教会の伝統として受け継いできた。そこにキリストの愛があったのです。キリストの愛はどこに現れるのか。苦しめられている人たちの中にキリストの愛が注がれるのです。第一コリントの13章、先ほどご一緒に読みました。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、耐え忍び、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。預言の賜物ならば廃れます、異言ならばやみます、知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、預言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。このような愛、それは私たちが頑張れば愛せるような愛ではありません。私はこの事件があった時に、ニュースを聞いた時に、もし誰かが自分の息子や自分の妻に対してこのようなことをした時に、私は許せるだろうかと本当に思いました。私が持って生まれたこの人間の愛では絶対に許すことができない、絶対に愛することができない愛がある。しかしパウロは告白しました。ローマ人への手紙5章3節から5節、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出すことを知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだ。私たちに与えられた聖霊によって、聖霊の愛が私たちの心に与えられているからだって言うんです。私たちの愛が、いいですか、私たちの愛が患難を乗り越えさせるんじゃないんです。私たちの愛が私たちの中に優れた品性を作り上げるんではなく、私たちの愛が希望を生み出すんじゃないんです。聖霊によって与えられる神の愛が、聖霊の愛が私たちの中に注がれるときに、人生の最も苦しい、もう人生の中で最も憎しみが湧いて仕方がないような、そういうときに神の愛が私たちの中で立ち上がるんです。そういう愛が私たちの中に与えられるときに、私たちは自分のこの小さい愛を乗り越えて、神様 許させてくださることを感謝しますと祈ることができるものに、そういう告白をさせていただくことができる。私たちが変わるっていうんではないのかもしれない。私たちの中に与えられている聖霊が、聖霊の愛が、その時に私たちの肉を超えて立ち上がってくださる。それが私たちの希望なんです。自分がそういう愛を持つことが私たちの希望なのではなくて、聖霊の愛がそこで私たちの中で立ち上がる。それが私たちの希望です。人の愛は決して迫害や憎しみを超えることはできません。聖霊の愛だけがこれに打ち勝つのです。打ち勝つということはやめさせるということでもないんです。打ち勝つということは許して余りある命の中に生きるということなんです。それは私たちの頑張りでできることでは絶対にない。聖霊の愛だけが許しからがある。私たちの愛ではない愛、聖霊の愛だけがこれを成し遂げます。ここに私たちの希望があります。この愛のない私も聖霊の愛が注がれるならば、そのように告白させていただくことができるかもしれない。それが私の希望です。私たち一人一人の希望ではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。天のお父様、あなたに信頼する者たち全てに聖霊を与えてくださったことを感謝いたします。人間の愛では絶対に乗り越えることのできない苦しみ、悲しみ、それを乗り越えさせてくださるのは、十字架の上で全てを許した主イエス様、あなたの愛です。あなたは聖霊によってそれを私たちに与えてくださいました。私たちは自分の意思や自分の思いでは絶対にそんなことはできません。苦しいだけです。しかしそんなものにあなたは聖霊を与えてくださいました。私たちは自分たちがそのような苦しみの中にないことをあなたに感謝しますが、仮にそういうことが起こった時、あなたが私たちの中に聖霊の愛を注いでくださったことを、注いでくださっていることを本当に覚え、あなたに全てを委ねることができるように私たちを導いてください。天のお父様、チャールストンで愛する者たちを失ったあなたの子供たち、私たちの兄弟たち、姉妹たち、あなたが共にいてくださいますが、さらにどうぞ一人一人にあなたの見ておいて支え、癒してください。またどうぞこの悲劇の中から立ち上がろうとしているこの今まで黎明教会をあなたが励まし、慰め、あなたの愛の技のために
さらにお持ちくださいますようにお願いいたします。牧師を失ったこの教会の一人一人をあなたが強めてください。イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。